寺田虎彦作新年雑草。数年前までは正月元旦か二日に近い親類だけは年賀に回ることにしていた。そうして出たついでに近所隔壁の家だけは玄関まで侵入して名刺受けにこっそり名刺を入れておいてから一遍奥の方を向いてお辞儀をすることにしていたのであるが、いつか元旦か二日かが大変に寒くて、おしまいには雪になったことがあって、その時に風邪をひいて持病の胃に障害を起こしたような機会から、とうとう思い切って年賀回りを廃してしまった。すると、その翌年は正月が大層暖かくて、改例廃止理由の成立が少々怪しくなったようであった。年賀に行くと、大抵応接間か客座敷に通されるのであるが、そうした部屋は、先客がない限り全く火の気がなくて、長いこと冷却されていた歴史を持った部屋である。入って見回しただけで、すでに胴震いの出そうな冷たさを持った部屋である。置き時計、銅像、掛物、生け花、ことごとくが寒々として見えるから妙である。ガスストーブでもあると助かるが、さもなくて、だいぶしばらく待たされてから、やっと大きな火鉢の真ん中に小さな火種を入れて持参されたのでは、火の起こるまでに骨の髄まで凍ってしまいそうな気がする。また、ストーブがあるにはあっても、その部屋の容量を考慮に入れないで、ガス消費量のみを考慮に入れたようなストーブだと、効果はやはり同様である。そういう寒い部屋で相対座している主人に、100% の好意を感じようとするのは、並々ならぬ意志の力を必要とするようである。多くの家では、玄関は家の日裏にあり、北極にあたる。昼頃近くになっても、霜柱の消えないような玄関の前に立って、呼び鈴を鳴らしても、なかなかすぐには反応がなくて立ち往生をしていると、凛冽たる作風は、門内のいてた敷石の表を吹いて、安物の街灯をうがつのである。やっと通されると、応接間というのが、また大概決まって、家中で一番日当たりの悪い、一番寒い部屋になっているようである。自分が昔現在の家を建てたとき、一番日当たりが良くて、庭の眺めのいい室を応接間にしたら、ある口の悪い奥さんから、大層お客様本意ですね、と言って、そこに一抹の軽い非難を含んだような賛辞を頂戴したことがあった。この奥さんの寸言の深い意味に思い当たる次第である。塗装と吸い物が出る。この塗装の杯が往々甚だしく多量の人愛をかぶっていることがある。もっとも、塗装そのものがすでに仁愛の集会のようなものかもしれないが、正月の引き杯の朱漆の表に膠着した塵は、これとは性質が違い、また付着した金の数も相当に多そうである。日当たりの悪い部屋だと、塵の目立たぬ代わりに、金数は多いであろう。アルコールで消毒はされるかもしれないが、あまり気持ちの良いものではない。塗装と一緒に出される吸い物も、案外に厄介なものである。歯の悪いのに、ハマグリの吸い物などは一番当惑する。吉例だとあって、朝鮮の鶴と称するものの吸い物を出す家があったが、それが妙に、天井のすすのような、周期のあるボロ切れのような、 どうにも喉に入りかねるものであった。御膳が出てごちそうがいろいろ並んでも、きれいな彩りを第一にしたお正月料理は、結局見るだけのものである。2、3軒回って吸い物の汁だけ吸うのでも、胸がいっぱいになってしまう。そうして、新玉の春の空の光が、ひどく憂鬱に見えるのである。子供の時分の正月の記憶で、身に染みた寒さに関するものは、着慣れぬ絹物の妙に冷たい手触りと、履き慣れぬ町の高い袴に吊り上げられた裾の冷え心地であった。その高い町で擦れた内股にひびが切れて、風呂に入ると、これにひどく染みて、痛むのも辛かった。今はどうか知らないが、昔の田舎の風として、来客に食物を無理強いに強いるのが、例の熱いものとなっていたから、雑煮でも、もう食べられないと言っても、なかなか許してくれなかったものである。もっとも、雑煮の教職などということが、普通に行われていた頃であるから、多くの人には、切り餅の一辺二辺は、問題にならなかったかもしれないが、4軒5軒と回る先々での一辺二辺は、そうそう楽なものではないのである。いよいよ入りきらなくなって吐き出し始めたら、餅が一つながりの紐になって、果てしもなく続いて出てきた、などという話を聞かされたこともある。真偽のほどは保証の限りでない。雑煮の味というものが、家々でみんな違っている。それぞれの家では、先祖代々のしきたりに従って、親から子、子から孫と、だんだんに伝えてきたリセプトによって調味する。それが、次第次第にダイバージして、いろいろな変異を生じたではないかという気がする。とにかく、竹の雑煮を食うときに、我が家と竹というものの間に存する、かっきりした隔たりを、瞬間の味覚に翻訳して味わうのである。土佐の貧乏種族としての我が家に伝わってきた雑煮の処方は、椀の底に芋1、2片と青菜一つまみを入れた上に、切り餅1、2片を乗せて、鰹節のだし汁をかけ、そうして餅の上に花がつおを添えたものである。ところが、同じ郷里の親類でも、家によると、切り餅の代わりに丸めた餅を用い、汁を味噌汁にした家もあった。ある家では、牡蠣を入れたのを食わされて、胸が悪くて困った記憶がある。高等学校時代に、熊本の下宿で食った雑煮には、牛肉が入っていた。土佐の貧乏種族のこの雑煮に対する概念を裏切るような贅沢なものであった。比較にならぬほど上等であるために、かえって正月の雑煮の気分が出なくて、淡い郷愁を誘われるのであった。東京へ出てきて、汁粉屋などで食わされた雑煮は、慣れないうちはすまし汁が水っぽくて、自分の頭にへばりついている我が家の雑煮とは全く別種の食物としか思われなかったのである。去年の正月、ある人に呼ばれて東京一流の料亭でごちそうになった時に味わった雑煮は、泡餅に松露や純菜や青菜やいろいろのものを添えた白味噌仕立てのものであったが、これは生まれてから以来食った雑煮のうちで、おそらく一番上等で美味な雑煮であったろうと思われる。それなのに、それと比べて我が家の原始的な雑煮が少しも負けずにうまく食われるから全く不思議なものである。 雑煮の膳には、かやの実、かちぐり、ことのばらを盛り合わせた、かわらけの皿をつけるという古い習慣を近年まで守ってきた。ことのばらは試しにしゃぶってみたことがあり、かちぐりもかじってみたことがあるが、かやの実ばかりは、50年間ただ眺めてきただけである。いつか正月の朝の膳に向かったとき、一体このような見るだけで食わない魚が何を意味するかということが家族の間で問題になったことがあった。討論の結果、これは今でこそほとんど食えないような草食物であるが、ずっと昔これらのものが非常に珍しいうまいごちそうであった時代があったので、その時代にこれらのものが特別なとっときの珍行として持ち出され、そうして賞味され、享楽されたものであろうという憶説が多数の承認を得たようであった。その後、何年か後の正月にも、前のことを忘れていて、また同じ問題を持ち出し、同じようなことを言ってみんなで気がついて笑ってしまったことがある。その後正月の吉例に、またわざと同じことを話して笑ったりしたこともあった。母が亡くなってから、いつとはなしに、かや、かちぐり、ことのばらが、正月の食卓の上に現れなくなった。そうして、それが現れなくなったことを、誰も意識しなくなってきた。自分の子供らが、今の自分ぐらいの年配になる頃には、ことによると、もう正月に雑煮を食うという習慣も、大方忘れられて、そうして、その頃の年取った随筆家が、雑煮の追憶でも、1965年あたりの新年号に書くことになるかもしれない。そう思うと、少し寂しい心持ちもするのである。昭和10年1月、一橋新聞。